こんばんは、マミーです。マミーズ・ラディオ・ジャパン。この番組はマミーが響きになったこと、興奮したことを発信するレディオです。どうぞごゆるりと聞いていただけましたら幸甚です。はい、というわけで6回目のレディオ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、サラ・ウォーターズのエアーズ家の没落という本の朗読をしたいと思うんです。まあ、今回慶応のレポートの課題でサラ・ウォーターズのことを取り上げようと思うので読んでいたんですけど、まあもうこのさ、エアーズ家の没落っていう時点でさ、結構セクシーじゃない。で、なんか中村ゆきさんという翻訳家の方の役も美しいので、まあこのラジオ12分までしか収録できないので、読めるところまで読んでみようかなと思っております。なんか私は言葉の力というものをとても信じていて、人は摂取した言葉をこう用いて生きていく、言葉を栄養にして生きていくものだと思うんですけど、聖書でも聖書を読みなさいっていうんじゃなくて、聖書の言葉を食べなさいというようなね、書き方をされてたりして、ああ食べなさいっていい表現だなと思って、言葉を食べるというか栄養にしていく、なんかこううっとりする文章とかさ、セクシーな文章を読んでセクシーになるみたいなそんな気持ちです。はい、この私もね、まあ正直初めて読む作家さんなんですけど、現代が The Little Stranger って言って、少し奇妙な人、まあ、ストレンジャーだから他人、異世界の人みたいな感じですよね。どうもレズビアン作家で有名で、5作品ぐらいしか出てないんですけど、そのうち3作品がブッカー賞というイギリスの文学の最高峰の賞、芥川賞、直木賞みたいなものにノミネートされているということで、非常に上手な作家さんなんだろうなと拝察します。で、まあ、何冊か取り寄せてるけど、今回エアーズ家の没落のみ手元にあるので、もしねこの世界観が面白かったら他の本も朗読してみたいと思ってます。ではエアーズ家の没落、始まり始まり。私の両親マリーとロン、そして妹のデブローへ。1、初めてハンドレッツ領主館を見たのは10歳の時のことだ。最初の大戦の後すぐの夏、当時のエアーズ一家は財産の大半を失う前で、まだこの辺りの有力者だった。エンパイアデイの園遊会で幼い私が村の子らと一列に並び、ボーイスカウトの敬礼をしていると、エアーズ大佐夫妻が列の前を歩いて、記念メダルを配ってくれた。その後案内されたのは、あれは南の芝生だったろうか。用意された長テーブルで、子供たちは皆、両親と共にお茶をごちそうになった。エアーズ夫人は当時24、5歳。大佐は2歳ほど上で、二人娘のスーザンは6歳くらいだった。二人の娘のスーザンね、ごめんね。とても美しい一家だったはずなのに、彼らの顔はおぼろげにしか覚えていない。領主館そのものなら、当時の姿をありありと思い出すことができる。子供の目に、館はまたとない大邸宅に見えた。年を経た領主館の愛すべき年輪の数々を、今でもはっきりと覚えている。すり減った赤レンガ、波打つ窓ガラス、風雨に削られた砂石の縁飾り、 サガンの、ごめん、縁飾り。それらのおかげで、領主官はどことなくぼやけて輪郭が定まらなかった。まるで氷だ。日差しの中で溶けかけている氷のようだ。もちろん領主官の中に招かれることはなかった。扉もフランス窓も開け放たれていたものの、どれもロープかリボンで仕切られていた上、私たちに用意されたのは、納屋の馬蹄や庭師が扱うトイレだった。けれども母は使用人に知り合いがいて、お茶会が終わって客が庭を自由に散策し始めると、私を裏口からそっと領主館に入れ、料理人や厨房のメイドたちと少しだけ過ごさせてくれた。この時の訪問で、私はすっかり心を奪われてしまった。厨房は地下にあり、そこに続くアーチ天井のひんやりとした通路は城の迷宮のようで、数えきれないほどの人々がカゴや盆を持って行ったり来たりしている。メイドたちが山ほどの洗い物に手こずっていたので、母も袖をまくって火星に入った。飛び上がるほど嬉しかったのは、母が手伝った礼にと園遊会から手つかずで下げられた菓子やゼリー寄せを私も食べなさいと言われたことだ。松の板テーブルの前に座らされて、一家の使う食器の引き出しからスプーンを渡され、鈍い輝きのずっしりした銀のスプーンの先は私の口よりも大きいくらいだった。さらに大きな喜びが訪れた。アーチ天井の通路の壁のずっと上の方には、たくさんのワイヤーと呼び鈴を収めた接続箱があり、その一つが鳴ると、上の階のパーラーから呼ばれたと言ってパーラーメイドは、私も一緒に上の階に連れて行ってくれた。主人と使用人の世界を仕切る緑がかったベージュのカーテンの隙間から領主館の奥を覗けるかもしれない。いい子でおとなしくしていられるならそこで待っていてもいいとメイドは言ってくれた。ただしカーテンの裏から出てはいけない。もし大佐か奥様に見つかったら騒ぎになるとも。私は従順な子供だったけれども、大理石張りの廊下が2本ぶつかる角のカーテンが開けられて、どちらも素晴らしい調度品に満ち溢れているのを見た私は、パーラーメイドが片方の廊下の先に静かに消えてしまうと、もう一本の廊下に1、2歩足を踏み出した。この時の背筋がゾクゾクする感じは例えようもなかった。単に入ってはいけない場所に入ったせいというだけではない、この領主館そのものから、あらゆるものの表面から、床のワニスから、木の椅子や戸棚のフルツヤから、鏡の滑らかな面から、額縁の渦巻き飾りから、何かが襲いかかってくる気がしたのだ。ふと、埃一つない白い壁の一つに引き寄せられた。壁の縁を飾る、どんぐりと木の葉をかたどった石膏細工。このような細工を教会以外で見たことがなかった。もう一度、改めてしげしげと見た私は、今にして思えばとんでもないことをした。どんぐりの一つに指をかけ、台座から剥がそうとしたのだ。どうしても取れない、とついにペンナイフを取り出し、突き立てた。破壊の衝動に駆られたわけではない。私は悪意でむやみに物を壊す子供ではなかった。ただ、領主官に心奪われるあまり、そのかけらを手に入れたかったのだ。いや、むしろ普通の子供なら感じない、あり余る賛美の気持ちが私をそうさせたのだろうか。大の男が恋焦がれる乙女の髪を一さふさでいい、欲しいと恥も外聞もなく願うかのように。言うのも恥ずかしいことだが、私はついにどんぐりを剥がしてしまった。期待したほどきれいに取れず、ボソボソ毛羽立ち、白い粉と土のかけらを床に積もらせてがっかりしたのを覚えている。もしかすると大理石でできているとでも思ったのかもしれない。誰も現れず、誰も私を見なかった。世に言う一瞬の仕事だ。私はポケットにどんぐりを入れ、そっとカーテンの後ろに戻った。ほどなくパーラーメイドが戻ってくると、私を階下に連れ戻した。母と私は厨房の人々に挨拶をして、庭で待つ父と合流した。私はポケットに入れた石膏の塊の感触に病的な興奮に襲われていた。こわもてのエアーズ大佐が私のつけた傷を発見して 園遊会を中止するのではないかと心配にもなった。けれども午後は空が藍色に暮れ進む頃まで何事もなく平穏に過ぎた。両親と私はリドコート村の仲間と共に長い道のりを歩いて家に帰った。コウモリがひらりひらりと飛びながら、くるりくるりと回りながら、見えない糸に惹かれるように、いつまでもいつまでも私たちにまとわりついてきた。というわけで、いいですね、セクシーですね。12ページの半分まで朗読させていただきました。すごいこの先読んでみたくなったでしょう。はい、あの NHK の青春アドベンチャーとかオーディブルとか聞いていて、あの朗読聞くのが好きなので、私も朗読の楽しさを伝えたいなと思って朗読させていただきました。もしよかったらこのレディオトークのハートとかねぎらいのネギ送っていただけたら嬉しいです。 SNS もやってます。感想ご意見などマシュマロにいただけたら嬉しいです。それでは今日も良い夜を、明日も良い一日でありますように。マミーでした。おやすみなさい。 Love you。